あなたの心をホッとさせます。ホットキャスト、こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
とうとう、梅雨入りしましたね。
はい。悲しいね。
はい、ね、必要な雨だっていうのは分かってるんですが、それでももう、こう、雨のことばっかり考えないといけないっていう。
いや、雨に、ちょっと。そうね、まあまあ。
翻弄されちゃうっていう。
そうなんですよ。まあ、すでにね、うん、もう、車が使えないですから私は今、そのせいで
買い物行くのが、
はい、ちょっとした隙間でもね、いや、多少ね、小雨だったら、スクーターだったらバイクで行きますよ、濡れても、カバー外してね、我が愛車を濡らしたくないわけですよ。
もう傘さして歩いてきなさい。
そうなんだ。だからスーパー、あの、近所のスーパーまでは歩いて行けるんだけど、銀行とか ATM があるスーパーまでは、ちょっと距離あるんですよね。歩いてる人もいるんだけど、天気が悪い時に行くのはちょっと嫌だなって。
そうね、なんで用事をね、こう固めて、あ、今日この天気だったら行っちゃおうかなとか、そういうのもあるじゃないですか。洗濯だってそうですよ。あ、もうこの天気のうちに少しでも外で干しときたい。
あ、はい、
で、少しでも外で干して、で、雨が降ってきたら、あと中部屋干しでなんとかしようみたいな感じでですね。はい、ちょっとこの時期になるとクムさん家の乾燥機をちょっと羨みながら、
はい、まあ、だって昔はうちも、その雨が降るたびに乾燥機、乾燥機屋じゃないけど洗濯、ね、あのコーナーがあるとこにわざわざ車で持ってって乾かして、
クムさんそこで行くのか、私行ったことないもん。
いや、車がその時あったからですよ。
いや、
家に、
いや、近所にコイン、すぐ近所にコインランドリーあっても使ったことないですよ。も
う、いや、乾かないんだよ、ほんと。
いや、そうなの、乾かないんだけど。
サーキュレーター3台回してた時期があるからね。
すごいね、それは。そう。いや、もう、そういう時期は徹底的に乾きやすい服しか着ないとか、こう、数を出すとか。
だってタオル乾かないじゃん、バスタオル。
そうなんです。いや、バスタオルなんて使わないですよ、もちろん。
あ、乾かない。だからでしょ。でも、うちは、あの、俺が小さいタオルを使っても、他の家族がでっかいタオル使うから、絶対出るわけですよ。
そうね。その辺はね、多分ね、自分で洗濯してるとね、それが、あの、そっちの干すこと考えることが苦痛になってね、もうね、体拭くのはフェイスタオルしか使わない。
違うんですよ。いないじゃん。日中ほぼさ、ね、家族はさ。
まあね、
だから、ね、
わかります。
洗濯物を。
実家にいた時はそうだった。
そうでしょ。
バスタオル使ってたもん。
そうでしょ。だから、やっぱりね、悩む。あとね、ちょっと厚手の服とか乾かないですよ。やっぱりどうしても。
そうですね。
そう。っていうのもあったから、もう雨が降ったら諦めて持ってってたわけ。
なるほど、ね、
で、その持っていくようになって、だんだんと行き帰りの時間と、その行くたびに払う300円がだんだんともったいねえなと思うようになってきたわけですよ、で、その結果乾燥機購入に至るわけです ね、
なるほどね。
っていう話は多分乾燥機を買いましたの話の時にしてるはず、
前日もね。
はい
はい、はい、私今ね、動画見てる時に入る広告、今3割がカンタ君なんですよ、
はい、
新築時はガス栓のお忘れなくっていう。
カンタ君は最初からやっとかないとダメなん で、 ほぼね、まあ、そうそう、ほぼじゃないんだけど、
カンタ君っていうのは、あの、乾燥機ですね、
ガスのね、
そう、ガスの、はい、ガス会社とか、はい、なんか取り扱ってる、
まあ、結構なお値段するんですよ。あの、電気式に比べるとやっぱお高いですけどね、10万ちょっとしますからね、はい、それに工事が含まれるので、
なので新築建てるときはもう最初からそれを考えてガス栓作っといてねっていう CM をずっと見てて、
まあ、でも気持ちはわかる、まあ、もう建て直すことはないですけど、
あの、家を建てる予定もないのに、家を建てるときにはガス栓がいるのね、まあ、だからその
場所の話をね、この前ね、私がよく行くお寿司屋さんで、ガス会社のね、私が契約してるガス会社の人とお客さんで仲良くなって話してて、カンタ君入れたいんですよねっていう話を前にしたんですよ。でも、そう、 でもあれ工事が大変でしょっていう話をしてて、うん、まあ担当者出してもいいですよって言われはしたんだけど、うん、まあほら今壊れてるわけじゃないから、
うん、
その時にっては言ったんだけど、結局やっぱりその直接排気を出せる場所がないとダメなんだよね、排熱、うん、だから納屋とかいいですよとか言われて、いや納屋って言ってんだよなんか倉庫みたいなところだったら、
うん、
もう何の関係もなく出せるわけ。
あ、入れてた。私さ、うん、実家の昔あの実家に乾燥機あったんですけど、はい、あれガスだったんですよ、
はい、
で、まあ海水なんだか、改装工事をいっぺん家、
はい、
改築化したのでガス栓を多分引いたと思うんですけど、外に置いてたんですよ、
うんうん、
の軒がこう重なってて、はいはいはいはい、絶対雨降り込まないぞっていう場所、
うんうん、昔洗濯機も外に出してる人たち多かったですよね、う
ん、もちろん洗濯機も外に置いてましたし、で乾燥もなんかこうあの服とか置いてる何度的なところの窓を開けると外に乾燥機があるみたいな感じで、ただもうその辺が使ってる時すごい熱を持ってたっていうのが記憶にあります。
その
代わりすぐ乾く。
カンタ君のいいとこはもうあの短時間で強烈に乾くところですからね。
そう、強烈ですよね、はい、あれはね、うん、
いや、ま
あ、
ちょっとね、
あるといいなとは思う。
でもうちの家の今場所考えても、雨が降り込まない場所がないもんね、やっぱりね、
うん、
降り込みにくい場所が、
うん、
その結構今横降りの雨も多いから、さすがに外出しはちょっと無理だな、
まあ、そういうのは外側にちょっとしたサンルーム的な、うん、
結構ね、いやサンルームも本当もっと長くない、
カーポートとか、
ああそのぐらいのレベルじゃない、
横壁みたいなのを作ってまして
、そんなのがあれば、まあ、カーポートはあるけど、うん、ちょっと遠いんですよね、やっぱ場所的に難しいなって感じではある、うん、
でも後付けで、
うん、でもまあ要はそんなのがあればできる感じかな、
う
ん、
そうね、
とですね、ちょっと長くなりましたよ。
結局あの外に行くのはね、うん、面倒
って、そうなんです、濡れながら洗濯物入れに、
うん、
あのお金出していくのとあんま変わんなくなっちゃう、
そうだからあの家を建てる時にも、
はい、
うん、場所を決める
時期は ね、
大事ですね、
うん、はい、
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。
いや、まあこの時期の悩みはみんな一緒ですよ、本当に。
そう、みんな洗濯物、
はい、家に帰って洗濯物が乾いてるのが当たり前だと思っちゃいけないよ。そのために努力している機材と努力している人たちがいるから、本当に。
だからもう、あの賃貸だと特にね、そういうのガスつけたりとか難しい、最初からないと無理ですからね、
はいはい、
まあでも今はもうあれでしょ、浴室乾燥とか、
そうね、
いろんな設備がありますもんね。
浴室乾燥はね、ちょっと羨ましいですね、うん、まあそれも勧められはしたんですよ、うん、お風呂に後付けできるからあれは、うん、でもね、確か持たないんじゃなかったかな、そんな、まあお風呂の、あの、カビも抑制することができるし。
そうそう。そういう面でもいいよねっていう。
とは思うんだけどね。ちょっと調べただけで、うん、私は諦めたような気がするんで、なんで諦めたかがもう覚えてないですね。
うんうん、
はい、あ。あれもガスだったような気がするんだけどな。うん。はい。
頑張って、私はアナログで頑張ります。
はい。
はい、
それでもね、今でも、扇風機、はい、やっぱりこう、乾燥機にかけられない服は、こうね、若い娘とかいるし、
うんう
ん、多いんですよ、意外と、
うん。
で、そういう服があると、全部、それ、あと縮むやつね。
うん、おしゃれ着。
おしゃれ着。
うん。
あと縮むやつ。だって最近、私のパンツですら、乾燥機入れてません。
あ、ダメなんだ。縮むんだ。
もう無印をね、使ってた頃気にしてなかった。あ、無印じゃない。ユニクロを使ってた時気にしてなかったんだけど、うん、今、ここ最近私が履いている無印の、うん、ボクサーブリーフですね。
うんうんうん。
は、縮むんですよ。
なんかユニクロのも縮みそうって思いますけどね、よく。
そうね、縮む。でもね、縮んでも、うん、こう、縮んでも気にならないのと、 縮んでちょっと逆に苦しくなっちゃうのがあって、今回履いてたのは、新しくね、もうなんか、そうそう、無印の中にね、こう、いわゆるコットントラックスはあるのよ。
うんうん、
で、いわゆる T シャツ生地みたいな感じの、
ストレッチのね。
ストレッチのトランクスが前はあったんですけど、なくなったんだよ。
うん、あ、そうなんだ。
うん、なくなったの。去年かな。
なんかあったのは覚えてますよ。
そうそう。
メンズのコーナーに。
はい、あれ、昔はあったんです。
うん。
トランクス形態が履きやすくていいわけで、特に暑くなってきたら。
うんうん、
でも、そのトランクスで、生地が、いわゆる普通の綿なのかな、綿ポリなのかな、に今なってるんですよね。
うん、
で、確かにサラッとして爽やかでいいんだけど、
うん、
ストレッチがいいんですよ。
うんうんうん。
コットンっぽいんじゃなくて。
うん、多分、天竺っぽい。
そうそう、天竺っぽいやつじゃなくて。
ね、
そうなのよ、う
ん。
で、それが嫌で、その、でもそれが嫌でってなると、ストレッチ性のある、ボクサータイプしかなくなって、
うん、薄いペラペラのやつね、
そうそうそう、ボクサータイプしかなくなってて、うんうん、いや、どうしようと思ってたんだけど、こう、もう仕方がないなと思って、それを買ってみたんですね。
うん。
そしたら、まあ、ワンサイズ上げれば、だから今まで M だったけど、L を履けば、あ、まあまあ大丈夫かなって感じで、
うん、
2枚。こうね、交互に入れ替えながら毎日履いてたんだけど、
うん、
なんか苦しくなってきて、あれ？と思ったら、比べてみたら、ね、新品とめっちゃ縮んでるんですよ。
うん、あ、そうなんだ。
はい。
そこで気づいたんですか？
そうなんです。いや、縮んでもほら、履けば伸びるじゃん。うん、と思ってたの、うんうん。でもこれはダメだなっていうぐらい縮んで。
あ、選択表示に多分×。
いや、もちろん×ですよ。
書いてます。
もちろん×ですよ。うん、丸してある方が少ないんだから、基本的に。うん、
ああ。
そう。
あ、そうか、そうか。
はい。で、諦めて、今は乾燥機に入れないようにしてます。うん、T シャツとかはね、入れてんだよ。
うん。
でも、やっぱね、いや、安いからね。小さくなら買い替えりゃいいだけですけど、こうなんとなくもう、いや、やっぱね、くたってなったら買い替えればいいかっていう感じ。うん、もったいないじゃん、やっぱり。
そうね。そうね。
そう。表に見せるものでもないし、
うん、
なおさらっていうのもあって。はい。まあそんな感じで、うん、最近は。
意外と気にしないとダメなんですね。
そうなんですよ。だから、面天塾にばっかりになっちゃった、面ブロードか。面ブロードばっかりになっちゃったのはなんでなんだろうなって思って、
うん。サラサラが評判いいとか、ブロードだったら。
いやいや、まあ、それは逆に言うと昔からあるパンツじゃない、うん、言ってしまえばね。
昔ながらのあれですね。
そうそうそう。まあ、もちろん、生地とかは変わってるでしょうけど、うん、そうじゃないんだよなーっていう感じで。特に夏場は涼しいのがいいなーみたいな。
うん。
うん、
みんな綿を求めてるんですよ。河川の人はユニクロ買うんですよ。
は
あ、無印はみんな綿が履きたいんですよ。
まあまあ、ですね。確かにそうかもしれないですけど。うん、はあ、そうですね。でも、うん、いいですよ。最近は。あれですね。うん、まあ、滑らかですけどね。
うん、
前閉じ滑らかを履いてますけどね、私はね。あ、でもちょっと今見えてるのと違うな。これ私が履いてるやつじゃないな。え、もしかしてまた変わったの？
もう新しいのが出たんじゃないかな。
こうね、無印さんもね、いろいろ変える。
ありますけど。
あ、夏物に切り替わってんな、これ全部。
うん。滑らか、前閉じ、ローライズボクサー。
ローライズじゃない気がするんだけどな。
じゃあ多分ないんですよ。
なくなったな、これ。滑らか前開きボクサーの滑らか、前なし、前閉じボクサーがあったはずなんですけど。
前閉じで滑らかはローライズしかない、
ね。ローライズしかなくなってるよね。うん、おいおい、またかよ。本当に。
結構あれですよね、無印とか。やっぱりこう、気に入って、もうなんかだんだん、年取ってくると同じものをずっとこ
そう
身につけたいってなるんですよ。
でもちょっと見つけたぞ、これ。 面天軸前閉じボクサーパンツは俺が望んでいる生地じゃないか、これ。そんな気がするぞ。
ほうほう。
うん。え、違う？逆に言うと、これ、今俺履いてるやつ。もしかして。これかも。
すごい、ジャストフィット感のあるやつですか？
ジャストフィット感はあるけど、うん。うん、まあまあ、いいです。履きやす
そう。
もう慣れた、ね、慣れた、慣れた。飽き、うん、これ、これです、これです。うん、私が。だから、天軸ですね。でも面なんだ、うん、これ。
うんうん。面ですね。
はい。のおかげで縮みます。
うん。
はい。
あ、これ、あ、面ってもポリエステルとかナイロンが入ってるから、換気扇 NG、まあ、乾燥機 NG なんですね。
そうですね。面95、ポリウレタン 5% ですね。はい。ウエスト部分はどうでもいいんだよな。うん、だ本体がな、縮むとな、やっぱりね、きついんですよね。
いろんなこだわりがありますよね、人によってね。
いやいやいや、ね、L サイズが M サイズになったらさすがにね、ちょっと履きづらいです。はい。
ついよね。
そう。
これは。
そうなんで、別にね。
リラックスしたいものなのに、ね、
そうなんだよ。そうなんですよ。うん、パンツ事情まで話してしまいましたけれども、はい、でもまあそういうね、はい、こう、うん、すべ、男ですらね、こう、これは乾燥機かけれねえなっていうのがあるわけなので。
うん、そう。
はい。だからもう、何でもかんでも乾燥機にかけれるわけじゃないですから。うん、そう。ってなると、やっぱりどうしても、その、うん、ね、今でもちゃんと、扇風機じゃないや、
うん、
回ってますよ。一回で。
そうな
はい。
部屋干しで。
部屋干しの分が回ってますよ。はい。
あ、そうか。部屋干しの季節ですよね、梅雨だから。扇風機出さなきゃ、うちも。
扇風機というか、サーキュレーターが3台ぐらい動いてますよ、うち今。あ、そんで、動いてるというか、扇風、乾燥させるのには1台だけですけどね。うん、各部屋に、そろそろサーキュレーターが動いてますし。今、私もサーキュレーターを浴びてますけど、風を。はい。
なんか、音、収録の時に音入らないのいいです。
とにかく音が静かなやつ選んでますから。
うん、私もなんか静かそうなの選んだんだけど、音入るっていうことなんで止めてますけど。
最近はね、結構ノイズリダクション効くんで、うん、多少のノイズは消せますから、あんま気にしなくても大丈夫ですけど。
う
ん、
じゃあまあそのうち、ちょっと私の扇風機音が入るかもしれませんが。
よっぽど救急車の方が、うるさいので、
ね。そうですね、救急車とかね。
はい、
後期とかね、
しかもね、救急車の音がノイズリダクションで部分的に消される方が、うん、気になるっていうね。
ああ、なるほど。
そうなんですか。
入ったり、消えたり、
そうそうそう。っていう方が気になるっていうね。はい。はい、ということで。
ということで。
18分だよ、もう。
ここでですね、コメント一件いただきましたのでご紹介します。
はい、
カンプさんからいただきました。遅ればせながらミッチーさん無事退院おめでとうございます。ありがとうございます。さて、今回のテーマでした耳かきですが、私はまさしく話題に上ったのの字三連ループ耳かきを使っています。値段は忘れましたが、数年前にドラッグストアウェルシアのお客様感謝デーに思い切って購入しました。金属製ですがワイヤーが細く適度にしなるので、耳への当たりは竹のものなどよりソフトです。三連のループ構造で耳垢もしっかりホールドされなかなか良いです。耳垢がループの間に溜まりますので掃除はややしにくいですが、私は掃除専用の歯ブラシを用意して一緒に置いています。使った後にゴミ箱の上で先端部分をブラシでシュシュッと擦ればすぐに綺麗になります。やや高いですが金属製で摩耗などもほとんどなく、長く使えそうなので投資してみるのもありかと思いますということです。ありがとうございます。前回ね、耳かき会でしたよね。
はいはいはいはいはい、はい
はい、あれからどうですか、クムさんの綿棒は。この
いや別に今まで今まで通り使ってますけどののはい、
うん、
いやちょっとね、
うん、
ハンズで見たときはお高かったんですけど、アマゾンで見ればそんなに高くないんで。
そう。意外とお手頃ですよね。は
い、ちょっと、なんか買うときについでに、この三連、
うん、
買ってみようかなと思ってます。
あ、私もドラッグストアで見たときに、あれ 私アマゾンで見たのと値段が、
いやいや、
とか思いながら、
うん、
ちょっと結構でもドラッグストアはね、さ、うん、店頭で、
はいはいはい、買える
となるとそれなりのお値段になりますからね。
そうですね、多分ね。
うん、はい。あれな
だって私が買ったやつだって、700円ぐらい違うよ。
あ、結構大きいね。
うん、大きいでしょ。
倍ぐらいだよね。
倍ぐらい違う。倍とまでは言わないけど、そう、1700円ぐらいだったような気がする。
まあ、何かお買い物した時のついでに、こう、
そうそう、これだけのために送料無料で送ってもらうのは、ちょっと申し訳ないなと思う。
そう。はい、だから、こう、カートに入れとくといいかもしれません。
は
い、
お気に入りにでも登録しとこうかなって感じ、う
ん。私なんか、あれですわ、3連ループのが今、気になってるので、
はい、
お気に入りに。
そうそう、だから3連ループですね。3連ループがいいの。うん、はい、
うん。
3連ループ、ちょっとね、通るときに落ちるんじゃな、中に落ちるんじゃないかなって怖さがあったんですけど、問題ないんだったらね、
うん、
いいですよね。
うん。まあ、はい、そういった意味では、今までの普通の竹のとかも全部、ね、形があ
るんで、
それ
が。竹のは、こう、中に書き込んだまま出せるじゃない？でも、ループだと、穴開いてるからって思ってたんだけど、うん、まあ、そうではないということみたいな。
それが3連ある、ある
から。からそこの間にかかるってことでしょ、うん、はいはい。
でしょうね。
であれば、
まあ、とりあえず使ってみたいな。
そうなん、使ってみたいんですよ。まあ、そんなね、めちゃくちゃ高いわけじゃないんだけどさ、やっぱこう、いらないものはいらないじゃんって思ってさ、気になるよね、やっぱりね。うん、だから、こう、感想が気になるっていうところがあったんで、うん、ありがとうございます。
っていうので、感想、嬉しいです、はい。ありがとうございます。
はい。そういう意味では、先週は、あと水分補給の話をして、ミッチーさんが買ったんでしょ？ついに、また無印に話が戻りますけど。
そうなんです、そうなんです。ちょうど無印で店頭に置いてあるのを見て、あるって思って、で、そう、やっぱりこう、500だとね、前回言いましたけども、はいはいはい、たくさん入れると重いんですよ。
うん。
うん。で、すく減ると、それなりにチャポチャポするし、
はい、
ね、余計荷物がその分大きくなるっていうので、どうしようかなって思って買っちゃいました。うん。いいですよ。で、あとはもう、カバンの中に入れるときに、ちょっと、工夫して倒れないように何かすれば問題ないかな。まあ、はい、そう簡単にすぐこぼれたりもないでしょうからね。うん。
っていうので。いいですね。
うん。
いいのかな。そうそう、私、この後その話にくっつける話を今持ってるんですよ。
あ、そうなんですか？あ、はい、聞こうじゃないの。はい、聞こうじゃないの。
この話は別にしたいんですけど、うん、先日、浅漬け鉢を買ったんですよ。
浅漬け鉢。はいはいはい。ガラスのですか？
そうそうそうそう。ガラスの漬け、まあ、若干おしゃれ、浅漬け鉢。
うん。無印の？
無印のじゃない。金刀の。
ほうほうほうほうほう。
無印もあんの？
なんか、見た記憶がありますけど、無印なかったっけ？
無印のは、
なんかガラスで、
昔、
あ、気のせいだったかも。
いろんなね、おしゃれ、
うん、
ショップに売ってるんですよ。いろんなメーカーのやつ、うんうんうん、いくつかのメーカーが。
ありました、ありました。
ありました。
無印も一応ありますね。うん。
おしゃれ。
もしかしたらもう終売になってるのかもしれない。いや、おしゃれじゃん。おしゃれとはちょっと。
違うでしょ、
白いプラスチックの蓋がつくので。
あ、そう
でしょ、
そういうのじゃない、そういうのじゃない、うん、はいはい、
食卓にそのまま出せるっていうので、ガラスのこう、はい、あれでしょ、器でガラスの重しみたいな蓋がついてる。
そうそれです、それです。
わかります、わかります。
よくね、おしゃれショップに置いてあるやつです。
うん、そう、は
い、気になってたのよ、ずっとね、うん、気になってて、どうしてもほら、野菜のね、残りが出るじゃない。
うんうん。
で、浅漬けいいよねって。まあほら、漬物はいろいろね、無印のぬか漬けしたりとかいろいろやってたんで、今使ってないですけど、うん、ちょうどお酒のつまみにね、いいかなと思って、うん、あ、浅漬け鉢やっぱ買っちゃおうと、YouTube 見てて思ったんです。
うんうんうん、
いや、YouTube の中の人が漬けてるのを見ててね。最近よく見てる家庭系 YouTuber の人と、うん、料理系 YouTuber の人のを見てて、 やっぱ、あれあるといいな、と思ってさ、
うん、
アホですからね、私ね。つい乗せられてしまうので。
うん、
で、まあ、そんな、同じものかどうかわかんないけど、まあ、似たようなやつを探してて、見つけて、買ったんですね。それが、金筒の、うん、よく金筒って水筒とか売ってますよね。
うん。
雑貨ショップにね。
はい。
金筒の浅漬け鍋、バチか。浅漬けバチの、うん、大きい方か、640ml を買ったんですよ。うん、これがいい。もう、2回つけた。
うん。
はい。最初はキュウリだった。
うん、
今つけてるの。
そのまま塩振るだけですか、それとも浅漬けの素つけるんですか。
浅漬けの素というか、確か、最初は、あれじゃないの、だし、白だしかなんか使ってなかったかな。はいはい、スープに入れようと思って買ってたセロリがずっと冷蔵庫に入ってたんで、うん、じゃあこれピクルスにしようって言って、うん、ちゃんとピクルス液っていうのを作って、
うん、
昨日、一昨日作ったのかな。でも昨日から食べてますけど、うん、美味しい。
うん、はい。私セロリの浅漬けがすごく好きで、はい、で、自分で作ろうと思ったらなんかほら、セロリって、長いじゃない？
長いですね。結
構量があるから。
量がある。
で、そんなつけっぱなしにすると味が濃くなっちゃうしっていうので、はいはい、もう結局諦めてスーパーで買うようにしてるんですけど。
いや、意外とね、うん、ちっちゃくなる。まあ、漬物だからさ、これで、うん、多分1本分入って、最初めっちゃ上まであるなって思ってたんだけど、うんうんうんうん、結構ちっちゃくなって、普通にいい感じのつまみになって、
うんうんうん、
体にもね、セロリだからいいからね。で、セロリ苦味があるじゃないですか、どうしてもね。うん、まあ、子供は大嫌いっていう感じの味なんで。
う
ん、でも、その味、苦味も、マイルドになって非常にいい感じっていうところで、うん、これはいずれ浅漬け話をしたいなとは思ってるんですけど、
う
ん、はい。
私はあれです。もうちょっとしょぼいっていうか、ちゃんと、そこそこの値段で買ったんですけど、
はい、
プラスチックで浅漬け作るのを持ってるんですね。
はいはいはい
はい、プラスチック製の。うん、今、アマゾンで必死に探したんですが、多分結構前に買ったので。
まあ、普通はそれですよね。昔からあるのはね。
そうね。
漬物ってね。うん、こう。
そうそうそうそう。
でもそうじゃなく
て。しかも、もうほんとちっちゃいサイズなんで、
はい、
きゅうり1本分ぐらい、最大きゅうり1本しか入らないぐらいのサイズで、ちょこちょこっと何一時間前ぐらいに漬け込んでみたいな。
はい。
はい。そんなんでありましたけどね。作ってしますけど。そうか、ガラスのは絶対おしゃれでさ、この漬けた後もそのまま冷蔵庫に入れられるし、他の器に移す必要がないからね。
そうなんです、そうなんです。
ちょっといいよ
ね。まあ、ラストの方になってきたら、ベックなんかに移せばいいですけど、その前までは、そのまま、このままで。
うんうん、
冷蔵庫に入れておけるので。
あれって入れといて匂いはどうなんですか？
あ、全然しないよ。
ちゃんと、
うん、まあ、密封はしてるのかどうかはわかんないけど、まあ、うん、冷蔵庫の中が臭いっていう感じは全くないので、大丈夫じゃないですか？
はい、あ。
非常に、良かった。そう。まあ、いくつかメーカーありますし、
うん。
うん、いろいろあるみたいですけど、まあ、その中で結局これを、選んで、はい、手軽でおしゃれっていう。
じゃあ今度浅漬け買いしないといけないですね。
うん、でこれを買いたいと思って見に行ったんだけど、
うん、
千何百円なわけですよ。そんな高くないから、うん、1650円か、1650円だったんですね。うん、で1650円のこれを買うだけ申し訳ないなって思って、
うん、
そしたら。他に金筒のウォーターボトルあるじゃんと。なんか他に金筒でないかなと思ったら。金筒の 300ml のウォーターボトルを買ってしまいました。1320円。
ああ、はいはいはい。どうですか金筒。
いや、今も使ってますけど。まあ、ただのね、要は、 ポリね、ね、プラスチックのウォーターボトルですよ。
うんうん、はい、うん。最近もうどこでもいろんな種類、
ね、いろんなメーカーがいろんなところを出してる、ただのウォーターボトル、うん。はい。でもこぼれもしないし、
うん、
サイズ感もいいし、軽いし、っていうところで、うん、非常に便利に使ってます。
うん、
ね、どうせ家にいるからさ、飲み終えたら入れ替えてってことをしてるだけなんで。
うん、
まあ、水筒を使ってたんだけど、いや、まあ、もうまだ今の時期水筒じゃなくてもいいかなっていう。その氷入ってなくてもいいかなって感じなんで。そう、ね、うん、そう。
まだ常温でいける。
常温でいけるかな。
ああ、そうか。私、金筒これお店で見たことあったんですけど、うん、
よく
踏み切れなかったのがですね。はい、私、上がすぼまってるの嫌なんですよ。
ああ、洗いにくいっちゃ洗いにくいかもね、確かに、ね。
乾きにくい。
はいはいはい。
かなと思っちゃって、洗いに、
確かに乾きにくいかもしれないですね、若干ね。うんうん、
そうなんです。そうそう。うち食洗機ないんで、自然乾燥オンリーなんで。
はいはい。うち食洗機あるけど使わないからな、うん、本当に。
うん、うん、いや、あるんだったらそういうのね、もちろん活用すればこれからの時期は乾きにくいですから、うん、はいはい、冬とかね、
うん。
いいんでしょうけど。自然乾燥ってなるとっていうところで、マーナもちょっと上、つぼまり気味なんですけど、そこのとこはね、全然問題なかったんで、うん、
はい、
あ、これは買ってよかったなっていうのがあったんですけど。まあ、なかなかそこですよね。
そうですね。
おしゃれだなとか、ほら、うん、なんだっけ、スタバとかでもグッズでいろいろあるじゃないですか。はいはいはい、あ、かわいいな、これ欲しいな、今回の限定欲しいなとか思ったりするんですけど、上すぼまってるとちょっと。まあまあ、ね、
飲みやすさを考えてるってなる。
そうなんです、ね。なんかつい洗うことを考えちゃって。
そうそう。
っていうのもね、ありますね。
そう。まあ、それにプラスして、うん、飲みやすそうなタンブラーを1個か、500円ぐらいのタンブラーを合わせて、3つ合わせて注文したんですよ。うん、ちょうどその時に、
うん。
いや、違うな、計算が合わねえな、それでも3500円しかしねえ。いや、まあ、よくわかんないけど、ポイントがあったのかな、もしかしたら。うん、まあ、そのぐらいで買ったので、おまけとして追加しただけだったんですけど、意外と、どれも活用しているという感じで、はい、いい買い物をしたなと思ってます。
うん、
はい。
私、無印のボトル買ってです。家に帰って、我に買いました。はい、収納する場所がもう。
そう、そうなのよ。うちもね、ボトルがね、いっぱいありすぎて、
そう、
収納の邪魔になりつつある。
ボトル水筒系ですね。
うん。
あるんですけど、断捨離しようって一変したんですけども、今残ってるのすべて使うんですよ。ちゃんとまんべんなく使ってるんですよ、
はいはいは
い。どれも大事なんで。
悩むよね。
でももう、あとはもう
置き場所に悩む。
どうにかするしかない。
はい、
ねえ。いや、もうなんか、昔はそんなの使わなかったから、全然もうちょっと
シンプルで
よかったんだけど。
まあ、水筒もね、ダメになったら捨てればいいし、で、このサイズだけ、まあ、例えば500だったら500、1個あればいいじゃんと思うんだけど、なんか、増えちゃうんだよね。
うん、いや、ほら、前に番組でもね、はいはい、私たち180とか、
はいはい。
買ったじゃない、はい、ちっちゃい。
うん。
マグボトル。
ちっちゃいのだって。
サーモスの。
サーモスのもあるし、その前のも、
うん。
サーモスも使うんですよ、ちゃんと。
うん、
外出するときは、あれに麦茶入れて持ってってますから。
私はコーヒー入れる用と、お茶入れる用で2本ありますからね。
はいはい。
うん。
あれもう1本欲しいぐらいだもんね、俺ね。色白買ったからさ、さすがに白目立つから白じゃないのが欲しいなって思うぐらいです。
うん、そう、なんかすごく使いよくって。
は
い、うん、
軽くて、保冷も保温も良くて、
そう。
で、洗いやすくて、っていうのが非常にサムスのあれはいい。
うん。っていうので、全部役割が私の中で決まっているので、はい、今だからそういうのが全部合わせて、8本ぐらいあるのかな。はいはい、マグボトル系とそのプラスチックのボトルも合わせて、ね。
わかります、わかります、わかります。
うん、私こんなに使う人になってんだってちょっと昨日、うん、びっくりしました。
まあ当然流行り廃り、うん、自分の中でのね流行り廃りじゃないけど、うん、これを今使いたいはありますけどね、当然ね。
うん、うん、もう本当水分取らない人間だったのに水分取ることこ
んなに考えるようになって。いやもうねとにかくねいいですよ、マグボトルを買って、うん、水筒を買って水を飲む癖をつけることが大事なので、
うん、そうねそうね、
はい。私も、はい、新しいウォーターボトル、非常に活用してますので、うん、今も横に置いてありますが、 はい。
まあ、ね。梅雨時期も。
そう、だってで、家の中にいるのにさ、ね、でっかいの持ち歩くのさ、うん、バカバカしいじゃん、やっぱりさ。
そうですね。
外に行くときは大きいのでもいいけどさ。
うんうん。それに毎日使うもんだから、こう、回転よく使うから、使いやす、より使いやすいもんじゃないと、ね。
そうなんですよ。そうそう。ってなるからね、うん。
乾きやすくて。
で、洗いやすいとかね。
うん。
あの、中のパッキンもすぐ外せて洗えるとかね。そういうのがいい。
うんうんうん、
はい。
大事大事。
はい。ということで、はい、いずれやる予定の浅漬け会が増えましたという話でしたね。う
ん、予告ですね。
はい。まあ、話は飛んで飛んでではあります。
うん。
はい。はい、で、今日のメインはね、実はここからなんですよ。
はい。
もう30分超えてますけど。はい。
はい、
まあ、メイン？メイン？まあ、今日のアートワークだな。だからね。
うん、そうね。
はい。買い物の話しかしてないんですけど。
うん、いつものことですよ、
はい。はい。いや、あの後もね、いくつかでっかい買い物してるんですけど、ちょっとね、あのね、うん、話しづらいなって思って。話しづらい。うん。こう、番組としては面白くないかなっていうところで、あの、機材とかはね、ちょっと増やしたりとかしてるんですけれども、うん、とか、あの、モニターを入れ替えたりとかはしてるんですけれども、うん、見ても多分わかんないな、みたいなところもあるんで、ですね、一つ、実はずっと前から憧れていた、
うん、
これは数年前から欲しいなって思いつつ、うん、いや、でもいらないだろう、と思って買わなかった、
うん、
ワインセラーをですね、ついに買いました。
おめでとうございます。
はい。
はい。酒飲みの憧れ、夢。
そう、
ワインセラー。
そうですね。ワインセラー。
自宅にワインセラー、いいですね。
うん。
もうずっと10年以上憧れてますけども。
そうでしょ。そうでしょ。酒飲みは憧れるんですよ、うん、ワインセラーに、
うん。そうなんですよ。はい。
私も憧れてました。
で、買ったっていう話聞くと、もうちょっともう違うステージにいる人だみたいな。
いや、まあ、実際はね、そんな、あの、格安からあるので、別にすごい人じゃないんですけど、
うん、
まあ、今回なんで買うことに至ったか、ですよ、う
ん。はい。はい。そういえば、クムさん、ボックスワインの人
だったから。そうそうそう、ボックスワインの人だったから、別にいらないと思ってた、う
ん。入らないもんね。
うん、入らない。なんで買ったかは、ほら、ヤフーショッピングを私、うん、メインに使ってるのね、楽天は使わないから、
ね、
で、ヤフーショッピングで、ほら、ポイントアップの日があるじゃないですか、やっぱヤフーショッピングさ、うん、
あります
とか、あんまり使ってないと、よく1500円のチケットとか来るわけですよ。
うん、あります、あります。
はい。
うん、
で、そんな時に、ふらっと、こう、ワインを見に行ってしまい、
ほう、
ワイン11本セットを注文してしまったわけですよ。
ああ、なるほど。
なんか、
もう注文したんだ、ワインを。
いやいや、違う。先にワインを注文したんですよ。
うんうん。
いや、せっかくこの割引チケットあるんだったら、使わなきゃ損だよなって思って、うん、他に今欲しいものもないし、あ、ワイン買おうと思って、
うん。私もあの、年末前に、
はい、
あの、楽天で、あの、何、5本、プラス1本セットみたいな、はい、あの、
うん、
たまに買うことありますけど、はい、そういうやつのあの、セット系ですよね。
そうそうそう、そう。だから、まあ、うん、
お店チョイス。
6000後半ぐらい、うん、7000ぐらい以下で、うん、11本ぐらい入って、その中にボルドーのやつが1本ぐらいは入ってて、
うん、
あとは金賞が何本入ってるみたいな、
うんうん、
そんな感じ。
あのミシュランソムリエ厳選と
か、ね。そうそうそう、お店の人がね、いろいろ選んであるっていう。うん、だからまあ、ちょっと様々なものが入って、
うん、
おいくらで、そこから1500円引きで、送料込みと、
うん。
っていうのを見て、つい魔が差して注文してしまったわけですよ。
そういうの買うときに結局あの、自宅保管でいい状態。
いや、所詮テーブルワインですよ。
まあテーブルワイン、うん、だけど、ほら、夏になるとさ。
そうなのよ。そこ。買ったはいいけどだったんですよ。
もう常温で30度だから。
そうね。まあ、まだね、大丈夫なんだけど、うん、でも、箱が来て置いて、やったーって思ってたんだけど、うん、あれ？ って思い出したわけですよ。うん、しかも、赤ワインって飲み頃の温度って13、うん、5度ぐらいでしょ、
うん、ありますよね。
で、13、5度ぐらいの温度ってないじゃない。うん、冬じゃない。うんうんうん、もう今からの季節ね、今だって20何度ある、うん、26、5、6度ある。
冬の室温ですよね。
そうそうそう。冬の室温なんですよ。
うん、
で、冷蔵庫に入れると冷えすぎるんだよ。
そうね。
そう。うん、野菜粉でもまあ、どうかなって感じかな。
まあ、ちょっと低いです。野菜室でも。うん、
でも野菜室いっぱいじゃん大体。
そうなんです。
そう。
もうだから飲む直前に少し冷やすので入れるぐらいですね。
な感じでしょ、
うん、
っていう風にしてたわけ、今までね。うん、で、あの、ボックスの赤ワインはもう仕方がないから、それこそステンレスのボトルに入れ替えて、冷蔵庫に普通に入れてたんですよ。まあ、ボックスだからいいやと思って。
うん、
で、これはいかん。買ったはいいけどどうしよう、うん。アホだよね。本当ね。順番が逆なんじゃねえかって気がするんだけど。
う
ん、
そうね。私は、その6本が届いた時にはもう家の中で一番涼しい場所で直射日光が当たらなくてっていうので、はい、なんかクローゼットの奥に隠しましたけどね。
はい、
入れ。
いや、なんかもう本当そんな感じになって、あれ、これはやばいんじゃないかなって思い出して、12本も一気に、いや、11本か。11本も一気に飲まないじゃん。
うん
うん、6本ぐらいでよかったんだけど、今6本じゃ送料無料にならないんだよね。
う
ん、送料
こんなに、そう。あの、お得感がね。
ないんだよ。そう。うん、で、これは、買うかと思い出して、悩んで悩んで、結局、いろいろね、当然調べるわけです、うん。調べたけど、最初8本でいいやと思ったんだけど、
うん、
8本の値段と、12本の値段があんま変わらなかったって、下手したら12本の方が安かったんで、結局、一番普及価格帯である、アイリス大山の12本入るやつを買ったんですよ。
うん。
ベルチェソシのやつですね。
ほうほうほう。
はい。まあ今の
時期。アイリスも出してるんですね。
アイリスは出してますよ。はい。で、まあ値段はね。
お手頃な値段ですね。私、ワインセラーって結構本格的な
はいはいはい、
ちょっと大きめな。
うん。だって、1万1000円ぐらいでしたよ。確か私ポイント持ってたんで、うん、1万円以下で買いましたから。
だいたい1万ちょい超えぐらいですね。
は
い、
そうですね。
うん。だいたいこう、私のイメージは32本とか。
はい。
これがね、それ以上の本数の入るワインセラー。
これがですね、
うん、
その購入してしばらく経った時に、ワインセラーのレビューを見てたんですね、
うん、
購入してまだ届く前にレビューを見てたんですよ、
うん、
そしたらだいたいその家にワインセラーがいくつもある人のお話を見ていたら、
うん、
失敗したと思って、
うん、
いや失敗したじゃないな、その時は何も思ってなかった。で、その後、うん、届いて実際に入れ始めて、
うん、
で、その後、思ったんです。足りない。いや、12本もあればね、足りるって思うじゃん。
うん、だって、本来そこまで家に在庫ないもん。
ないでしょ？いらないんですよ。うん、
ないない。
でも、
2本ぐらいあって、3本あって、ああ、たくさんあるなとか、
ね。ワインセラーソムリエじゃないけど、ワインセラーを家に何台も置いている人の話によると、
うん、
12じゃ足りないですよって書いてあった。
うん。
なぜか、今、そのセットで注文すると、だいたい11本。前は12本だったんだって。今、いろいろ上がって11本が、ほぼ、こう、いわゆる格安ワインじゃないけど、ええ、セットワインの、うんうん、がだいたい11本になってるんだって、
うん、
だから11本来ると、
うん、
どこに直すの、だいたい飲み終える前にみんな注文するわけです。
あーなるほど、
3本とか残ってる段階、3、4本残ってる時に注文するんだ。
なるほど、それ当たり前ね。
そうすると置く場所がない、
それは買い続けないと。
そうそうそうそう。
感じですか。
だから、 その、できれば何本とか入るやつの方が、本当はいいって書かれてて、いや、さすがにそんなことはねえだろうと思ったけど、意外と便利なんですよ。やっぱりそのぐらいの温度で保ってくれる、その、冷蔵庫が別にあるっていうのは、そのワインだけじゃなくても、まあ、炭酸の、その、冷やす前のボトル、まあ、今もちょっとあれだけど、もう冷蔵庫入れておかなきゃいけないぐらい使ってるけど、要はそういうのを別に日本酒だって何でも入れられるわけじゃない、入れられるわけで、便利なんです
よ、ね。縦に置けるんですか？
縦には俺のは置けない。
日本酒は縦じゃないですか。
そう。
横じゃなくて。
そう。俺のはベルチェソシタイプなんで置けないんですよ。で、縦に置けるのはコンプレッサー式のやつじゃないと置けない。で、買ってみてわかる。これじゃなかったとは言わないけれど。
うん。
はい。で、ベルチェソシのタイプは夏場になると温度が上がるらしいんですね。やっぱり周りの気温に左右されるので、どうしても。
はいはい。
で、それはもう分かって買ってるからいいんだけど、別にそんなヴィンテージワインとかを置いてるわけ、
厳格な温度管理が必要なわけではない。
そう。温度湿度管理が必要なわけではない。そう。だから、別にいいのよ。いいの。
うん。
安くてね。安くていいんだけど、もうすでにね、欲しいもん。もう一台。やばいよね、これ。
そうね。
うん。
まあ。
いや、やばいっていうのは、その、欲しくなるってやばいなっていう、そういう意
味で。うん、なんか、私、前の職場の上司はですね、はい、とてもワインがお好きでして、
はい、
で、ご自宅にワインセラー持ってます、みたいな、はい。で、30本じゃなくて、多分もうちょっと32本かもう1個大きいんだったと思います。
はい。でもそれは多分もうコンプレッサーだと思うけどね。
なんか最初、多分、最初は少ないのから始めて。
はいはいはい、そうでしょ？そうなる。
買い替え頻度が話聞いてると多いんですよ。はいはい、なんか。
わかるわ。
もうこれで4代目なのみたいな感じでおっしゃってて。はい、で、あとは、ちょっと故障、なんか私故障もするのよね、みたいな。
ベルチェタイプは故障するらしいんですよ。どうしても。
うん、
そんな持たないらしいんですよね。どうしても日本の夏で、どうしてもずっと連続稼働していくわけなので、で、それだとどうしても、壊れる率は上がる、そうなんですよね。だからまあ壊れたら新しいコンプレッサー式にしようかなってはちょっと思ってるんだけど。
大きいと、結局修理に出すとか、
はい。
人とかそういうのもなかなか大変でっていうので、なんかちょっと、なかなか、もう私には欠かせないものなんだけど、ワインセラー。
はい。
ちょっと、なかなか難しい、これぞっていうのが、なかなかね、っていう話を。はい。なんか、私何の話聞いてんだって思いながら、あ、私がワインセラー憧れます、みたいなことを言ってたんで、話がそこまでこう
、はい。
見てたんですが。なんでね、やっぱりちゃんとこうやって、適切な温度で保管してあげたいですよね。美味しいワインはね。
そうね。
憧れます。
まあ、美味しいワイン
っていう。1万円ぐらいかっていうので、かなりクムさんの話を聞いて欲しくはなったんですが、うん、うちはコンセント問題、電源問題があるので、ちょっと多分、
はい、
無理ですね。
結構な、まあ、大きさはありますよ。それなりにね。
ああ、
うん。
あとは、うち、ブレーカー落ちやすいんで。
多分そんな落ちないんじゃないかなと思うけどね。
私だって、電子レンジとトースターで落ちますよ。キッチンとか。
ああ、まあまあまあ、その辺は一番消費電力ガッていくやつだからね。
そうなんです。ガッといくやつ、はい。っていうので、ストーブつけてるときに、そういうので、複数で、はい、はい。あんまりだから、電気が使うものは減らしとこうっていうのはあるんですけど、うん。大きさ的には大体、体感的にこうパッと言うとどのぐらいですか？空気清浄機的なサイズとか。
ああ。
クムさんちの冷凍庫のサイズとか。
冷凍庫よりは小さいですよ、全然。もう普通に12本横にワインが、2本ずつ入っていって、12本入る高さですからね。
じゃあこれを、あれです？ダイニングとかに。
冷蔵庫の、冷凍庫の横に置いてますよ、今。
うーん、
はい、あとね、まあ、奥行きが結構あるんですよ。
ブレーカー大丈夫なんですね。
全然大丈夫。うちは、60ワット契約なんで大丈夫です。はい。そう。一つだけ、ここに置こうと思ってたところに置けなかったので、一つだけ言えば、うん、ワインって高さあるじゃないですか。
うん、
ワインを横にして置ける本体の幅が必要、奥行きが必要なので、
うん、
結構奥行きがあるんですよ、
うん。
だから場所が意外と選ぶことになる。
なるほどね。
そう、
うんうん。
っていうことぐらいかな。
うん、あ、クムさんのやつ、一升瓶が縦に入る。
外せばね、入るでしょうけどね。
うん、外せば。
でも12度までしか冷えないからね。
いや、でもなんかこう、一升瓶を冷やせるとこってなかなかないから。
はい。もう、日本酒はな、あれだけど。だからまあ、コンプレッサー式のやつを欲しいなって思っても、うん、この機種も決めてるんですよ。もうすでに。
ハイディス大山ですか？
いやいやいや、違う。やつを。
アイリス大山で32本収納で6万5千円ぐらい。
いや、アイリスじゃないやつです。ちゃんと。
違う。
はい、今度、ワインセラー専科で、買おうと思ってますけど。はい。いや、買おうと、まだ買わないよ。まだ買わない。まだ買わないんだけど、もう、こう、これが欲しいリストに入ってるわけです。はい。
あ、コンプレッサー式は音があるんですか？
まあでも、冷凍庫。
音が静か。
冷凍庫の横に置いてるんで、
うん、
別に音が鳴ってもいいんですよ、多少、
うんうん。
寝る場所じゃないから。
まあまあそうね。
はい。
クムさんちはね。
そう、うちは別に寝る場所じゃないんで。で、コンプレッサー式って要は冷蔵庫と同じなんで、
うんうんうん、
まあこっちの方が冷えるわけでね、はっきり言えばね。全然ね。
うん、
そう。ただ、その、コンプレッサー式はまあ冷蔵庫と一緒なんで、いや、どっちが消費電力がね、高いかはね、意外と、冷やすのに時間がかかるから、ベルチェも、うん、常に動いてるっていうことで、下手したらベルチェの方が高いかもしれないね、消費電力はね。
うーん、
っていうのもあるので、なんだったらもう買えるならコンプレッサーの方がいいんじゃないのっていう気はするんですけど、なかなか、ほら、そんなさ、高級ワイン飲むわけじゃなくて、デイリーワイン飲むのにさ、
う
ん、
そうです。
さ、ワイン1本600円とかね、1000円ぐらいのワインしか飲まないのに、
うん、
入れ物に4万とかかけられますかですよね。
そう。
って思ってたんだけど。うん、
そこですね、
うん。思ってたんだけど、この夏超えれなかったら買ってると思う。俺は。この温度計がついてるからね。今12度設定で12度だけど、うん、これがどんどんどんどん部屋の温度が上がっていって。いや、赤ワインが美味しいのよ、本当に。
ああ、適切な温度。
適切な温度だから。うん、すごく、その、味の違いがわかる。ので、
うん、
楽しい。
うん。そうですね。
はい。ってなっちゃって。
赤ワインだと常温で置いてるので、うん、
はい。
まあ、夏場だとちょっと冷蔵庫で少し直前に冷やしたりあるけど、はいはい、めんどくさいんで、もうそのまま飲み始めると最初はぬるいんですよね。
ぬるいよ。
うん。
うん。
あれちょっと好きじゃないんですよ。
そう。だから風味、うん、が変わるじゃない？全然その温度によって風味が変わるから。やっぱり本来の温度で飲むと、まあ、この温度で飲んでくださいっていう温度で飲むと、うん、あ、やっぱり美味しいんだなっていう風になって、いやいや、これはいいよと。
うん。
うん、いうことで。でもね、私が買い替えてもね、多分もう一台はどっか別の部屋に置いて、追加ですよ。だからなるほどなって。うん、ワイン好きが増やしていく理由、
うんうん、
何台も増やしていく理由ってこれだと思った。
もう、いっそのこと、部屋ごとワインセラーにしてしまえ。
そんなことはないです。そんなことはないですけども、うん、そう、次は18本ぐらいのやつをね、買おうかな。20何本買えって言われてたけど、いや、さすがに20何本とか30本とか入るのは、家に置けませんって思いながら、
ね、
でも、値段の問題があるのかな？ 5 万ぐらいで買えるのかな、
うん、あれですよね。セットとかで買っても、なんか、その日によって、 いや、残りの本数的にあれだけど、でも今は自分は別のこのワインが飲みたいからって買ってきちゃうと、それを入れられないとね。
そうそうそうそう。ね、そういうことですよ、うん、そういうこと。だからまあそうなっちゃうんで。
泡とかも入りますよね。
泡も入りますよ。まあ場所によるけどね。うん、ワインってほら、太さが違うじゃない、
うん、そうそうそうそう。
太さが違うんで。
スパークリングとかになると太かったりするから。
そう。そしたら、もう一番下にしか入らないとか、うん、今のはね、アイリスのやつはね、うん。機種によって全然やっぱり違うみたいなんで。うん、はい。いやー、いいですね。
うん。
本当はこの。
いいな、酒飲みのロマンだな、ワインセラーは。
ねえ、これ欲しいな。アウトレットで、あ、これ日本酒って書いてある。いや、6万円で買えるの ?55 本が。いや、ちょっと、55本はいらないかな。
55本収納とかあるんだ。
55本でアウトレットで6万円か、ちょっとめちゃくちゃいいじゃん。とか思って、余計なものばっかり見て
る、ね。今見てる新品で、私が見てるの8万9000円ぐらい。はい、55本新品。
はい、はい。はい。
すごいね。大きいよ。もう冷蔵庫ぐらいの大きさかなぐらいの。
そうね。まあでもここまではさすがになーって思うわけです
ね。お店だよね。
お店だよね。ほんとね、うん。ここまでは。
あとはもう、自宅でワインパーティーをしてますみたいな。
そう。さすがにね、そこまで行くと邪魔だよねって思って。うん、まあ30本ぐらいまでならありかな。実際30本入れる、フルに入れることはないと思うんですよね。
うん。いや、でも、ちょい、スペースがあった方がいいんじゃない？冷え的に。
そうそうそう、本当はね。そうそう、そういうところもあるからね、うん、っていうところで、
うん。余裕は大事。
はい。まあでも、はじめとしてはありかなと思いました。アイリス大山でも全然。そうそうそう。初心者が、とにかく入ってみて、うん、お意外と欲しいな。あったら便利だな、っていうのを、実感できたので。
うん、なる
ほど。はい。次はもうちょっと。
あれだな。これ、縦でワインが1本入るといいな。飲みかけが。
ああ。私もね、ギューって閉めてね、横突っ込んでますよ。
あ、いけるの？
ね、1本一度、少し漏れたのがあったけど、うん、他は大体大丈夫。
へ
ぇー。はい。大体2日3日、まあ2日ぐらいで大体飲んでるからね。うちみんな家族ワイン飲むんで。
うん。
はい。
じゃあね、そんだけの本数買っても、履けば、ちゃんと履けるって感じ、
ね、そうですね。で、いろいろ飲めるのはやっぱりいいなと思って、
うん。うん。楽しいよね。
そうそう、楽しいのよ。お酒が楽しくなるっていうの。うん、なんか、ボックスしか買ってなかったらね。
そうね。なんと。かたくなにボックスだったのに。
そうそう。ボックス飲みはね、まあ、それはそれで、いや、お安くていいんですけどね。はい、まあ、コンプレッサーだったら下に何ていうのかな。冷蔵庫と一緒で出っ張りがあるんだよ。うん、だから下の部分が斜めになって、こう、立てたりができるみたいなことみたいですよ。ね、小型のやつはね。
へ、はい、あ、それでこういう形状なんですね。
そうなんです。
なるほど。
はい。
一番下の段だけこう、
斜めになってる。
斜めでこう、そうそうそう、ラベルも見える、ちょっと、はい、ディスプレイする感じで。
そこはおしゃれじゃなくて、仕組み上そういうことですね。
なるほどね。はい、もう 100% おしゃれだと思う。
違いますね。そこはいわゆる冷蔵庫の後ろが出っ張りがあるだけですね。ベルチェはないんですよ。ベルチェはないけど、
うん、
まあ、冷えるのに限界があるっていうところですね。
うん、
夏場は5度ぐらい上がるって聞きますもんね。
じゃあ20何度ぐらいまで。
いや、だから、18度ぐらいまでは上がるんじゃないかな。設定12度でも、12度を維持しきれないと思うんですよ。うんうん、
まあ、それでも部屋の30度の部屋
に置いてあるのマシですよね。そうなのよ、そうそう、
うん。
だから、まあ、いや、ほんと毎年、夏が地獄じゃん、今。
うん、
だから、何でもやばいんじゃないのと思ってさ。だから、そう考えたら、うん、低温で置いておきたいものは、入れておけるよねって考えたらでかくてもいいのかなとかいろいろ今
あ、
今後の ね、夏を超えることを考えていくとね、
うん、
その別にワインだけじゃなく、
なんかお醤油とかも入れときたいですよね
本当はね。でも冷蔵庫に入れるほどではないとかさ、そういうものっていっぱいあるじゃん、うん、やっぱり。
そうなんです、うん、一応常温保存になってるからシンク下に入れてんだけど、もうその辺全部熱いんだけど。
そうなの、そうなの。今のね、これからの時期ね、もうちょっとそういうのだって本当は入れておきたいよね、う
ん、ワインセラーなのにワインじゃないものを入れて
まあ
かわいそう。
お店だとそうだよね多分ね
、はい、お店でもなんか入れてる
の見つけますね。入れてるでしょやっぱりね、
うんうん、はい、ありがとうございます、
はい、ということで今日はワインセラー買いました話でした、
はい、リスナーさんにもいるのかな、ワインセラーお持ちの方は。
いやどうなんでしょうね。いやほら、うん、ね、値段も別に高級品買ったわけじゃないからね、思ったほどではないんだ
よ。12本で1万ちょいで買えるなんてって私思っても見なかったですよ、うんうん、
そうですね。今はいろんなところが参入して値段も下がってきてるんで、
うん、
はい、あの8本はね多分小さいと思うよ。最初8本でいいと思ってたけど、うん、あっという間に12本埋まるんで
それはだってたくさんのセット買ったから
あ、まあまあね、
うん、
でも8本でいいって思ってて12本買って少ねえなって今思ってるから、
うん、
あ、なるほど、そのレビューの人、レビューのブロガーの人は正しいなと思いました私は
、うん、ね、
はい、
これから購入を考えてる方は、
はい、最低でも12からだと思います。はい、うん、
はい、
はい、アイリスをおすすめするかはちょっと正直何とも言えないです。別に今のところは問題ないです、はい、
使っ、なんかどうも使ってみないとなんかどのぐらい持つかとかそういうのもあるらしいので。
そうそうそうそう、はい、うん、別にあの1年で壊れなければいいなと思っていくだけなんでね、うん、はい、でもまあ、あの、あると便利だなっていうのだけはよく分かったっていう、
うんうん、
あるとね、はい、
そうね、
その
冷蔵庫の残り、うん、あの残りスペースを考えなくていいのもいいですね。
そうです、そう、本当に、ね、うん、あとやっぱり適正温度かな。特にし、まあ、白はね冷えてた方がいいから飲む前に入れ直しますけど、
うんうん
うん、赤に関してはもうそのままいい温度で飲めるっていうのは、うん、こうある意味目から鱗でした本当に。
なる、はい、そうよね。これ私たち酒好きなのに今まで全く手を出してなかったですもんね、
そうなんですよ、っていう感じですね、
はい、はい、というポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のポッドキャストはチョチョさん、立ち切れ線香さん、マキさん、怪しいタヌキさん、スーギーさん、テルニーさん、ダイさん、長通りさん、佐野よいよいさん、紫のサルスベリさん、ミーヤさん、チョコバニウミさん、にゃんこちゃんさん、かまほしさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。